help.
こんばんは、ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手はリナッシーと
クールヨシミです。
よろしくお願いします。
お願いします。
なんかもう桜も散っちゃって、
はい、
なんかゴールデンウィークが近づいてくる音がしますけれども、はい、ゴールデンウィーククールさんは何をする予定なんですか？
あの風邪ひいたんですよ。
そうだね、
はい、
何なんでそうなんだね。
なんかアホな人の声みたいになってない？
いやいや、それはそれでいい味出してる声。
大丈夫です、うん、ですか？
いい、めっちゃかっこいいよ。
わかりました、
うんうん、
じゃあ何です
かゴールデンウィーク、はい、どこ行きたいですか？
ゴールデンウィークですか、うん、ゴールデンウィークはもうね、旅行行けないから今から予約しても、う
ん、まあね、
10
連休だしね。
ちょっとアウトサイドなことをしたいなと。
アウトサイド、
はい、
クールさんっぽい。
クールさんっぽい、
うん、
あの最近本を読んで、
はい、
アウトサイダージャパンっていう本を読んだんですよ、
はいはいはいはい、
それがすげえ面白くて、
は
い、なんかアウトサイドアートっていうのが、
うんうん、
なんかその美術のなんか勉強せずに、
うんうん、
そのままそういう人が作ったアートのことを総称してるんですけど、
はいはいはい、
その展示会が大きいのが4月12日から水道橋であって、
はいはいはい、
それ、まあ、ゴールデンウィークの5月19日までやってるんで行こうかなと、うんうん、
あ、ゴールデンウィーク過ぎてもやってるんです
ね。やってます、はい、
ゴールデンウィーク中も混雑しそうな感じですけど。
そうですね。
水道橋のどこら辺でやってるんですか？
水道橋のギャラリーアーモってところです。
うーん、
場所は詳しく分かんないです。
どういう感じの展示なんですかね
どういう感じ、うんうん、もうとにかくなんだろう、うん、狂気を感じるというか、
それ
何を考えてるかわからない、
はい、
見てもよくわからないってところがいいんじゃないですかね、
うんうんうんうん、
ああいうのは、
うん、なんかアウトサイダーのやクールさんっぽいゴールデンウィークの過ごし方ですね
はい、ありがとうございます、う
ん、ちょっと私も気になるので、はい、詳しくはウェブで調べろってことですよね。
そうです。
わかりました。
見ればわかるっていう、
うんうん、じゃあちょっと調べてみて、はい、私もアウトサイダーの人間を目指して、
はい
はい、行ってみようかなと思います。
ありがとうございます。行ってください。
はい、ナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京 03-5634-0792、 東京 03-5634-0792、 メールアドレスが info@885fm.jp info@885fm.jp まで、メールファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか。御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか？お問い合わせは naisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストはワレスト出版株式会社から刊行された書籍、ご縁がつながり運が開ける日本の神様大全の編集をされた杉浦彩乃様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。神様大全
って神様大全、
最近大善ってなんか強いですよね、
う
ん、なんか
ずっと強いです
よ。強いですよね
うん、うん、
まあそんなきょんちゃんよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
早速なんですけれども、はい、フォレスト出版さんってどんな出版社なんでしょうか？
はい、
まあ、もう創業から23年ぐらい経つんですけれども、いわゆるこうビジネス書といわれるものを、はい、まあ、出している出版社なんですが、まあ、最近はこの日本の神様大全だったりとか、はい、まあ、ちょっとこうスピリチュアル、
スピリチュアル、
はい、なものも出したり、あとはですね、あの哲学とかそういうちょっとこう専門性が高いようなものを結構分かりやすく噛み砕いて伝えて、でそれが結構ヒットしてたりとか、
はいはい、
です、
はい、あ、そうなんですね。
最近だとどういうヒット作があったんですか？
最近だと、ですね、めんどくさいがなくなる本っていうちょっと心理と自己啓発を掛け合わせたようなものだったりとか、あとあの PDCA ノートっていう、まあ、結構、まあ、PDCA っていうビジネススキルを、まあ、そうやって分かりやすく伝えるような本が、まあ、10万部突破したりとか、
すごい、
はい、してます。
なんかホームページ拝見したりすると、はい、なんかこう本の紹介だけじゃなくてこうセミナーとか、
あ、そうですね、
なんかそういったのも結構力入れていらっしゃるんですか？
そうですね、一応ですね、あのホームページとメルマガは、はい、あの出版社としては日本で初めて、あの、まあ、開設して、でメルマガも配信しだしたっていうふうには、言ってるんですけど、はい、まあ、あとあのそうですね、さっきおっしゃったセミナー、はい、その著者さんに直接こう話を聞く場だったりとか、はい、まあ、そういうところ場とか教材ってものをこう 提供してて、まあ、そういうちょっとデジタルコンテンツとかもやってるような、割とこう出版社には珍しい、あ、紙もデジタルもやるようなところがあります。
はい、なるほど、本だけじゃなくて、
そうですね、
まあ、その著者さんと読者の人をこう、まあ、実際につなげる場というか、
そうです、そうです、まさに、はい、
その中でこう杉浦さんはどのような本、はい、これまでご担当されてきたんですか？
そうですね、まあ、ビジネス書の版元なので、まあ、ビジネス書、こうビジネススキルの本とか、まあ、あとお金の本とか、はい、まあ、あとは実用書って言われるジャンルだと、まあ、子育ての本とか、まあ、あとはそう食事の仕方、いい食事の仕方とか、まあ、あとメイクとか、あとまあこういうスピリチュアルの本とか、結構幅広くやらせていただきました。
あ、そうですね、はい、あ、もともとはスピリチュアル系はやっていて、まあ、今回のこの日本の神様大戦、
そうですね、はい、
まあ、担当に至ったっていうことなんですね。
そうですね、
うんうん、あ、なるほど。この辺 の, あの本書を出版する前のきっかけというか、
はい、
その辺をお伺いしてもいいですか？
はい、それがですね、まあ、うちがそのセミナーもやってる出版社っていうところで、はい、まあ、そういったこうセミナーとかこうデジタルコンテンツで活躍できる著者さんを、まあ、大々的に発掘しようみたいなコンテストを2年前ぐらいですかね、やってたんですよ。でその時にあの吉岡さんが、まあ、我こそはと応募してくださって、で、まあ、そのコンテストで入賞されて、はい、それで、まあ、あの私がスピリチュアルの本とかも今まで作ってたので、あのそのコンテストを主催した、まあ、そのまた出版局とはまた別にデジタルメディア局っていう局があるんですけど、でそこの人間が杉浦さんと相性良さそうなんだけどみたいな感じで吉岡さんを紹介してくれて、それで意気投合してみたいな流れで、
もともとスピリチュアル系の知識もやっぱ結構おありだったんですか？
まあ、ある、まあ、普通にこう女性って占いとか好きだったりとか、まあ、あと私なんかの世代だとこうオーラの泉がこう流行ったりとかあったんで、あ、はい、まあ、割と好きだったと思います。
今回この日本の神様っていうテーマじゃないですか、
はいはい、
それが55柱っていうんですか？
そうなんです、神様はあの一柱二柱って柱で数えます、う
ん、はいはい、うん、このなんか55柱を、うん、まあ、本編ではこうイラストと、
はいはい、
まあ、優しいイラストと、うん、あと、まあ、読みやすい文体というか、うん、
はいはい、
あの説明をしてると思うんですけど、はい、このどういうこういう形にしようっていうなったのはどういう経緯だったんですか？
経緯はそうだった、なんか初めは単純に吉岡さんが、うんうん、その今まで、まあ、あの神様が見える聞こえる話せる方なんですよね、はい、まあ、多分江原弘之さんにちょっと近いと思うんですけど、うんうん、まあ、その今までそういう能力を持って生きてきた、まあ、ちょっとこう自叙伝風の自己啓発みたいなのがいいかななんて言ってたんですけど、うんうん、まあ、ある時、まあ、神様を紹介したいっていう流れになって、はい、まあ、皆さんこう 日本って神社がコンビニよりあるって言われてるんですけど、
うん、そうなんです
よ、そうなんですよ、なんだけど、あんまりそういう意識ないじゃないですか、ないですね、本当初詣に行くぐらいじゃないですか、だからなんかもうちょっと日本の神様のこと知ってほしいな、こんなに身近にあるのにっていうところで、うん、こう、まあ、じゃあドドンと紹介しよう大前でみたいになった流れですかね、
なるほど、なんか神様、日本の神様にまずこれだけ種類がいたんだってことにまず驚いたんですけど、
はいはい、
でかつこの本ではなんかその神様の性格というか、
はい、
なんかあとタイプみたいなのを紹介してるじゃないですか、それがいろいろ、まあ、タイプで言うと縁結びとか、うん、まあ、お金とか健康とか、はいはい、スキル向上とかあるじゃないですか、性格とかも、まあ、文章のところでこういう神様の性格持ってるんだよみたいな、はいはい、すごいなんか神様のこととか詳しくなくても親しみやすいですよね、
うん、そうですね、あ、そう、うん、そうなんですよ、なんか本当に神様って個性的で、日本の神様は、はい、なんかそのキリスト教の一神教とかと違って、まあ、なんせ八百万ですごいいっぱいいらっしゃるので、まあ、その中でも特に厳選して載せたんですけど、今回は
厳選してるんです
か、そう、そうなんですよ、そうで、みんな本当に多種多様で、はい、なんかこう特徴があるっていう か、 なんか結構怒りっぽかったりとか、はいはい、なんかまあそういう短気だったりとか、はい、なんかそんないいのかな人間としてみたいな人もちょっといたりするんですけど、はい、まあ、なんかそういうちょっとバラエティーに富んだ神様をそのまま乗せようと、はい、親しみを持ってもらいたいからみたいな感じで、まあ、吉岡さんのまあそういう解釈をもとに、はい、あの書いていただいた感じですね、
そうなんですね、うん、なんかまあ普通にこうやって読むの面白いですけど、
はい、
なんか他になんか違った使い方というか、うん、っていうのもあれば教えていただければ、
はい、そうですね、はい、まあ、ちょっとこうタロットカードのみたいな感じで、
は
い、こうなんていうのか、パラパラパラってパッて、はい、なんかパーンって開いてもらうんですよ、
はい、
そうすると、まあ、神様出てくるじゃないですか、
はい、
でまあ、その神様についてのことだったりとか、あと神様があのメッセージ、一言メッセージを、はい、あの書いてあるので、はい、まあ、そのメッセージが今のあなたにとって必要なメッセージですよっていう、そういうちょっと占いみたいに
使える、なるほど、
面白い、
どうぞ
やってみていいですか、
この瞬間、まあ、これってこのその瞬間瞬間でもいいんですか、
あ、いいと思います、うんうん、
あんまりやりすぎても良くないと思います、
ね、あと大事なのがこれおみくじ引くときにも使えるんですけど、はい、あの何について教えてくださいとか、何ってどうですかって心の中で問いかけてからやるんですよ、
どうですか、
そうだ、ね、今で口に出しちゃダメなんで、
そ
う
か、
あ、別に口に出してもいい、
いい
です、
なんだろう、私ってどういう人間に
結構大きいテーマですね、
開きます、
いいんじゃないですか今日の、まあ、いい、はい、
うん、
私は何、
いい、
どういう、
私はどういう人間でしょう、
私はどういう人間でしょうか、
クイズみたいになって
るんです
よ、開きます、じゃじゃん、パ七川姫、七川姫が出ました、
はい、
メッセージは、はい、今は音や響きに触れると吉、歌ったり、うん、日々ある音から気づきがあるわと書かれてるんですけど、うん、七川姫ってどういう神様なんですかね、
はい、すごくいいと思います、うん、
いい、
はい、出雲大社って結構皆さん誰でも知ってる、
はい、有名な
大きい神社あると思うんですけど、うんうん、まあそこに祀られている大国主さんっていらっしゃるんですけど、
はい、
まあ、彼の奥様なんですよね、はい、ですごいこう大恋愛の末に結ばれた2人 で、
はい、
ですごい布川姫はなんかこうなんていうのかな、何、彩色顕微じゃなくて、
うんうんうん、
彩色顕微違う、ちょっと言葉出てこないんですが、はい、そう、賢い奥さん、
良妻賢母、
良妻賢母、そうそう、それです、それです、はい、もうなんか本当女性の中の女性みたいな、うんうんうん、まあ、そういうイメージですね、
あ、なるほど、
でもなんかちょっとおしとやかな感じが、
あ、嬉しい、
結構かぶる気が、
嬉しいですか、
じゃあ私は良妻賢母でおしとやかな人間に、はい、こう頑張ったらなれる、近づけるかもしれない、
そういう要素がありますよってことですね、
良妻賢母の要素が、
はい、
いや、なんかでも嬉しいですね、なんかなんだろう、自分だとこうそうなりたいなと思ってても不安だけど、
うんうん、
こういう風に結果で出てくると、
あの、もう後押ししてますよ神様みたいな、
そうですよ、良妻賢母なんですね、うんうんうん、はい、
あ、支えられてるんじゃないですか、
支えられてるかもしれないですね、
支えます、
はい、ちょっと開けます、
はい、
じゃん、
一木島姫、女の人ですね、
いいですね、
一木島姫、
いいと思います、うん、 あの芸能の神様なんですよね。すごいこう確かね芸能上達とか武芸上達じゃないけど、はい、書いてあるはずなんですけど、はい、はい、すごい人気のある神様で、この辺だと江ノ島とか、
はい、うん、近いですね。
近いですよ、
行けますね、
はい、
真正面から向き合うことで成功のチャンスがあるわ、
うんうん、あ、そう、なんかねすごいこの人はこう育てるのが得意らしくて、はい、なんていうの、そういうサポーター的なちょっとこう揚げまん気質じゃないけど、
そうなんですよ、
すごい美しい神様、
すごい、
確かに
美しい、ちゃんと関連神社も書いてありますもんね、はい、もうどこに行けば、
そうですね、
ここに行けば今、
うん、そうです、そう、まあ、なんかいるっていうか、まあ、このパッと開いたってことはあなたにとって縁があるってことじゃないですか、うんうんうん、じゃあその縁を今日なんていうのかな、こう強めるために行ったらいいよみたいな、
はい、はあ、すごい、これ
すごいですね、
広島と福岡に、
あ、あります、
行けば出会えるっていう感じなんですね、
うんうん、なんかこれ見てて思うのはすごい神様とそれが祀られている神社も紹介されているので、はい、神社って普段行ったりしても、うん、この神様、ここにいる祀られている神様がどういうことをしている人なのかっていうのは、うん、そんなに詳しくは知らないじゃないですか、うんうんうん、例えば縁結びがとか、うん、あの四方がとかいう、はいはいはい、なんだよ、こうご利益だけは知ってても、うん、
はいはい、
神様の性格というかタイプがなかなか、
確かに
勉強しても分かるところがないので、
はいはいはい、
こう新しい視点で神社に行けるなっていうふうに思いました、ね、
ありがとうございます。
しかもこうやってパッて開いて自分が縁がある神様の神社に旅行にしに行くっていう楽しみ方もできそう
ですね、うんうん、これからゴールデンウィークだし、うんうん、ぜひ、
うんうんうん、ちなみにあのこの著者の吉岡さんと一緒に神社に行かれたりはしたんですか、は
い、結構行きました。
そうなんですね、うん、なんかどういったところに、
まあ、初めは一番初めは江ノ島神社だったんですけど、はい、その後、まあ、天の橋立て、
はい、
京都のちょっと奥の方とか、
はい、
あと石川県にある、まあ、金沢の方とか、はい、あとまあ長野と、あと2回ぐらい複数行ったのは奈良ですね。はい、
著者の吉岡さんはいわゆるこう、はい、見える人っていう、
そうなんですよ、
のはじゃあやっぱ一緒に行った時にこう、はい、やっぱ違いました。
うん、あのまあ、なんかその天の橋立神社に行った時に、はい、まあ、ちょっと薄暗い神社で夕方着いたんですよね、はい、で私は正直、まあ、あのこれアウト書きにも書かれちゃったんですけど、はい、まあ、日本の神様も神社も興味なかったんで初め、はい、対してそうなんですよ、で、はい、まあ、なんか行って隙間悪いなここって思ってたんですぶっちゃけ、はい、そしたら吉岡さんが神様いらっしゃいますって言って、
いらっしゃいます、
そういらっしゃいますって言うから、はい、ちょっとえっと思って、はい、あ、なんかこれでちょっとなんかなんていうのかな、こうブレーっていうか礼儀にかなってないことをしたらよくないかもみたいな、うんうん、怒られるかもというふうに思ってちょっと襟を正したっていう、
はいはい、はい、すごい新体験ですよね、
うん、
今いらっしゃってるっていう
ピリって空気が変わるみたいな
面白い、
まあ、なんかそれ以降は神社って、あ、神様いるんだと思って、うん、なんか行ったらきちんとしようとか、うん、なんかちょっと真面目にお祈りしてみようかなとか、うん、ちょっと神社に対する気持ちが変わりました。
確かにマナーとかも、まあ、この本の後ろの方にはこう参拝のマナーとか、はい、いろいろその基礎的なこともちゃんと書いてあるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
そういうのちゃんとしようって思います、ね、本当にそういうこと
を感じると、ちゃんと知識的な部分もすごい充実してるんですよね、うん、
はい、
なんかこれ一冊あれば本当に神社に行ってどういう神様がいるかも知れて、
うん、
ちゃんとお参りの作法、
そうですね、作法も知れて、
うんうん、
ちょっとご利益が倍になるかもしれないみたいな、
うん、
でもこ
う
あくまで神様にご贔屓されるってことが、うん、大事なんですよね、これは、
う
ん、
大事というか、うん、まあ、そうやってくと、まあ、ごひいきされちゃうよみたいな、はい、やっぱか神様もこうなんか吉岡さん曰くこう田舎のおじいちゃんとおばあちゃんみたいな存在なんですよと、うん、いつもあなたたちのことを見守っていて、うん、いつでも来てほしいって思ってる、
うん、
で来てくれたらやっぱその分嬉しいから、うん、なんかそういう人のためにちょっとこうサポートしたいななんていうふうに思うみたいで、
うん、
なんかこう普通の人として考えてあげて、で、まあ、その人に対してこう失礼がないようにするっていうのが、
うん、
まあ、本当それだけのことなんですけど、
うんうんうん、すごいシンプルなことですよね、その神様に可愛がれるため、可愛がられるためにはみたいなことが、うんうん、はい、ちゃんと今日を一生懸命生きてみたいな、
うん、
今も諦めずに生きてる人が、はい、まあ、結局は、うん、ひいきされるというか、
はい、
まあ、あの一言が結構好きでした。そんな人神様がいなくても、
うん、
何でしょう、こう自分の夢とか叶えられるはずですけど、はいはい、みたいなコメントがなんかすごい響きました。
私のイメージとしてはその神様ってこう怖いイメージというかすごい上から、
はいはいはい、
上からというか、まあ、それこそ剛健なイメージだったんですけど、
そ、
ね、うん、その田舎のおじいちゃんおばあちゃんみたいなっていうのが、うん、意外にあ、うんうん、そうなんだっていう風に
そうですよね、
こうふっと落ちたというか、
うん、
そうするとなんか神社にもこう気軽な感じで、はい、ただいまみたいな感じで
本当に多分その感覚が一番いいんだと思います。うん、吉岡さんはそれがいいって言ってると思います。
はい、なんかもしそのおじいちゃんおばあちゃんみたいな感じなのであれば、なんかこれまでなんとなく立ち寄りがたいなって思っていた神社なんですけど、はいはい、実は、
はいはい、
なんかもっと気軽な感じでご挨拶、
うん、あ、そうですね、
行く習慣
が、なんかみんなが来てくれるのを待っていて、でみんなの願いを叶えたがってるんですよっていうことです。
この微分もすごい印象的ですもんね。
神様はあなたの願いを叶えたいっていう、
うん、
これはつまりどういう解釈なんでしょうか、ね、
そうです、まあ本当叶えたいんだと思うんです。まあ、それっていうのはそもそも神様はというかみんな神様の子供とか、まあ、分け身とはっていうのかな、まあ、子供だったり、うん、孫だったりする神様のなんかこう、まあ、家族みたいなわけじゃないですか。うん、まあ、そしたらやっぱお父さんお母さんって子供には幸せになってもらいたいし、うん、なんか夢があるなら叶えてほしいわけで、
うん、
なんかそういうのをサポートしたいと思ってるのが神様。
なるほど、
そういう意味でみんなのおじいちゃんおばあちゃんっていうのを親しみやすい存在っていう、
うんうんうんうん、
ね、すごいそれは新しい視点で僕は、はい、
これから
巡れるかなと思います。
ぜひぜひそんな、うん、感じで、
うん、
そうそうそうそうそう、
杉浦さんはこの本を作ったことで、はい、なんかこう新しく気づいたこととか、
気づいたこと、あ、でもやっぱりそのなんか神様がそんなに身近な存在なんだっていうのは嬉しいですよね、うん、なんかね、単純に、
はい、
その著者の吉岡さんともやっぱり結構細かいやり取りとかされていく中で、なんかあの吉岡さんのなんかすごいところというか、そういうところってあったりしましたね。
そうですね、なんかこうすごいというか、まあすごい私はずっと面白かったんですけど、まあその一緒に神社に行かせてもらったのもそうだし、まあ、あとその本作ってる時もまあ、その吉岡さん見える聞こえる話せるっていう方で、はい、まあ、神様からのメッセージとか とかも下ろせる方なんで、はい、まあ、その本を作る時もじゃあ神様どれだけ載せますかねみたいな話になるじゃないですか、
はいはい、
まず、
はい、
あのどういう本にするかっていう時に、まあ、その時にじゃあ55でみたいな、なんかそういうのだったり、まあ、あの誰を載せるかっていうのも全部こう、はい、下ろしてっていうんですかね、そうラインナップしてくれて、はい、そういうのが面白かったです。
すごいなんか素敵な方でですね、
本当に神様、本当に個性もそれぞれいろいろあるので、もう永遠に神様について話し続けられそうなんですけど、
本当に
そろそろお時間が近づいてきてしまっているので、はい、最後の質問に移らせていただきますね。この本を通して感じてもらいたいこと、伝えたいことを教えてください。
あー、まあ、ちょっと繰り返しになっちゃいますけど、はい、そのなんか、まあ、神様って存在が、まあ、皆さんのことを常にサポートしているので、まあ、なんか恐れずに何でもやりたいことはやったらいいんじゃないかなっていう、うんうんうん、そんな風に思います。
シンプルシンプルに、本当にでもそれが確信だと思う、本質的なこと
で。オープニングでゴールデンウィークの話が出ましたけど、来月からあの令和になるので、はいはいはい、御朱印帳を集めに行く方もいっぱいいると思うんですけど、
はいはい、
で御朱印を集めるだけじゃなくて、神社に祀られている神様の知識とかもね、この本でこう深めていっていただけたら面白いんじゃないですか、
ね。
はい、
そうですね、あのなんか令和元年5月1日 その日付が入った御朱印をちょっと欲しいなんていう方もたくさんいらっしゃるなんて聞いたので、ぜひその時に、まあ、この本でどこの神社にしようか、ね、令和元年一発目みたいな感じやっていただけたらいいかなと思います。
はい、じゃあもうこの本を読んでいろいろと神様について知識を深めていただけたらなと 思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日のゲストはフォレスト出版株式会社より刊行された書籍ご縁がつながり運が開ける日本の神様大全の編集をされた、杉浦彩乃様でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
曲はダンゼルのパンプイットアップです。
本日も開講
ナイスク学園。
はい、皆さんこんばんは。時刻は18時30分、本日も内宿学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM キバスタジオから生放送中、内宿学園の前毛と
カノンです。このコーナーでは今様々な場で活躍する巷で噂の学生をゲストにお呼びしてお送りしていきます。ゲストの学生さんに自分たちの活動をお話ししてもらい、すごい学生の存在を紹介するコーナーです。はい、はい、やってきました内宿学園のお時間です。
はい、というわけでお久しぶりで
ございます。お久しぶりです、は
い、
どうも。
半年ぶりぐらいに、はい、司会をすることに若干もう今本当にどうしようかどうしようかっていう感じで、
お久しぶり、はい、そうですよね。
テンパってますけど、
はい、テンパらないでリラックスして、はい、新しい春もやってきましたから。
そうです、ね、
いいんですよ、失敗したって、うん、そうですよね。さあ、くしゃみが止まんなくて咳も止まんない吉水さんですけど、うん、
はい、
頑張ってください。
頑張ります。
はい、ということで、
はい、内宿学園ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集しております。宛先は info@885.jp です。YouTube ライブも配信しております。レインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。
はいはいはい、ということで内宿学園でもですね、ツイッターアカウントがあるんです。ツイッターアカウントはですね、 naisg_student です。フォローよろしくお願いします。または番組中に内宿学園のハッシュタグをつけてつぶやいていただくとコメントを拾うかもしれません。ツイートお待ちしております。ということで、
はい、はい、それでは本日のゲストを紹介いたします、
はい、
本日のゲストは舞台役者をやっております小川涼子さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。というわけで今学生さん、
そうです、大学生でもあります。
ありながら役者も一緒に続けて、
はい、はい、
めちゃめちゃ可愛いですよ皆さん。今ラジオ聴きの人は見えてないかもしれないですけど、ぜひ YouTube で見てください皆さん今
なるほどね、 YouTube の宣伝がありましたけれども、うん、はい、っていうわけで役者さんってことで、いつぐらいからずっとこれやっていらっしゃるんですかね。
そうですね、学生演劇自体は中学生ぐらいからなんですけど、うん、ほうほう、その最近になってプロとしてお金をもらって活動するようになりました。
なるほど、すごい。なかなか学生でプロの役者さんって
そうですね、いないですよね。結構その両立が難しくて、舞台役者だとその稽古の時間がほぼ終日かけるもう何週間もってなっちゃうので、もう授業に出れなくなっちゃうんですよ。
それは大変です。確かに数週間1ヶ月とかそんなに長い時間帯やっぱり稽古をしないと、ね、ないとな。稽古ってなんかどんなことやったりしてるんですか。
基本的な例えば基礎トレーニングみたいなことする時もあるんですけど、本番に向けてその作品のこの部分はこういう風に動いてねとか、こういう風に演技してみようかっていう風に演出つけてもらってってやることが多いですね。
ひたすら詰めていくんですね。
そうですね、
おーわお
細かいところまでだいぶやっぱりしっかり詰めるんですね。
もう演劇自体ってもうあれですか、なんかもう1時間くらいとかの演劇なんですか。
そうですね、1時間から2時間ぐらいが多いと思います。
それに1時間と2時間の演劇に数週間ほぼ毎日かけて詰めていく、はい、どうですか。
ちょっと体力も気力も
体力も気力もつかないです。もう持たないですよね。僕は1時間の試験のために徹夜してやるタイプなんで
まあ、徹夜してるだけね
徹夜じゃできない世界っていう、すごいですね。
なんかどういう、それはどんなモチベーションがそこまで長い間ずっと現役を続けていらっしゃるんですか。
そうですね、なんかもともと結構漠然とした憧れみたいなものがあって、うん、で実際に始めてみてからはこうなんか私の動き一つ一つにその場で反応が返ってくるんですよ、うん、っていうのが他の芸術とか他のなんかなんていうんですかね、他のものにはない魅力かなって感じてて、それがやめられなくなっちゃいました。
あ、なるほど、なるほど。
だから確かに絵とか音楽とかだったらね、うん、そうそうそう、見てる時にしか伝わらないけれども、やっぱ1時間とか尺2時間でも尺あったらちゃんと全部反応してくれますからね、
はい、
お客さんが目の前にいるってことですもんね。
そうです、もうあの場合によっては顔が見えるぐらいの距離なんですよ。
最前列とかだともう見えるんですね、はい、ってことはもうその日によってはこの今回のお客さんここでこんなリアクションするんだみたいな、毎回違ったりするんじゃないですか、はい、
だからもう、うん、なんか同じ作品を例えば1週間ぐらいにわたって1日何回かずつ公演やっていくんですけど、もうその1回1回全然違うものになっていくんです。
あ、そうですね、もともと決まってで台本があるのにもかかわらず違うようなものになるってことですよね、はい、すごい。もう毎日来てるお客さんとかいるんじゃないですか。もう面白くて、
はい、
あ、今日ここ噛んだなとかあ、今日ここういう風に持っていくんだみたいなね、はい、すごい面白いですね演劇って。へえ。
でもやっぱりそんだけ大変だったらこう働いてからとかなかなか続かない
んです。そうなんですよ、私それがすごく嫌で、結構あの私が憧れてきたすごい才能もあるなって思ってた役者さんがちょっとこれ続けていけないって言って就職を機に辞めてしまうとか、そういうのをたくさん見てきたので、そういうのをどうにか直していけたらなって思ってます。
まあでも確かに
今ちょっとすごい壮大な夢を語りました。
そうですよね、うん、でもまあ確かに就職してからが1ヶ月ちょっと演劇で休みますとかって確かになかなか言いにくいですよね。でちょっとそれを変えるためにというなのかわからないけれども、この前あるコンテストみたいなものに応募したというふうな話をちょっと聞いたんですけれども、
は
い、
そうなんです、
はい、はい、
そのタウンワークさん協賛で円卓さんっていうところが主催していらっしゃるキャンパスライフプラスワンというその大学生の夢を応援するコンテストに出させていただきました。それで4万人の応募者の中からファイナリスト5人の人うちの1人に選んでいただいて、でこの前その例えばあの芸人のあのおかずクラブさんとか有名な方々の目の前でプレゼンテーションをさせていただきました。
はあ、4万人、5人が選ばれ、
そうです、4万人中の5人。
すごい倍率8000倍。
それあれですか、ずっとコンテスト、んコンテストじゃないなんていうんですか、
選考があ
ってってやつなんですか。
はいはいはい、そうですね、なんか人によってはその書類というか応募した後に ちょっとこのお話について聞かせてくださいっていう電話での面接というか選考があったんですけど、私の場合は1回目の電話でのファイナリストに選ばれましたので、
エリート、すごいエリート
だってそれつまりこうちゃんと4万全部読んでるわけですよね。だから4万全部読んで、
もうその紙が来た瞬間にこれだーってなってもうはい電話って言ってもう即ですよ。だって
そう
です、
その
一体何を書いたんだっていうところをね
でそのキャンパスライフプラスワンでどういうテーマで応募したんですか、その夢みたいなところは、うん、
はい、はい、持続可能な舞台作りのスタイルを確立し、はい、夢を追い続けられる社会を作るっていうテーマで提出しました。
またさっきみたいにでかいですけれども、これ具体的にどういうことを目指そうと思っているようなテーマなんですかね。
最終的にはもうそこにあるような夢を追い続けられる社会なんですけど、うんうん、それが演劇とどうつながっていくかっていうと、うん、その私すごい例えば社会人になってからも音楽を趣味で続けてらっしゃる方っていらっしゃるじゃないですか。
結構いますね。
なんかでも演劇ってやっぱりその稽古時間が長かったりとか、そういうことで続けられないものとしてみんな認識してると思うんですよ。でももしその演劇でも続けられるっていうことを示すことができたら、うん、なんかその社会の中でも今までちょっと時間ないしお金もないから諦めようって思ってた夢を、演劇でもできるんだから自分もこのまま追い続けてもいいんじゃないかって思ってもらえるような、なんかそういうロールモデルになっていけたらなって思ってます。
あ、
確かに。でもそう、
確かにそうですよね。
だって、まあ、スポーツ私卓球とかやってたんで、卓球とか多分土日とか結構体育館でいくらでもあるんで、まあ、ちょっとやりに行こうと思ったら、まあ、ラケットとシューズ持ってけばいつでもできたりするけれども、確かに。でも演劇をね、こう社会人になってやろうと思ったら、うんうん、こんだけ長い時間やらないといけないわけだから、相当、まあ、コストもかかるわけで、それができるってなったらね、
そうですよね。
多分ほぼ何でも多分社会人
なんで、まして趣味じゃなくてそれをプロでっていうので、うんうん、あの普通に就職なりなんなりして、それをね、もう一つプロとして両立していくっていうのはすごいですよね、うん、
はいはい、それができればね、本当にもういい世の中に、
いい世の中に、うん、
なるんじゃないのかな。
今もう大学生ですけど、周りの大人の方はもう大学生のうちにできることは全部やっときなさいって、大人になったら何もできないから、うん、今だから今絶対やっといた方がいいからって言わなくてよくなることかもしれないですもんね、うん、自分たちの時代には
むしろ大人になってもできるんだから、
大人になってもできるんだから、そうそうそうそ
う、なるほど。でそのプレゼンの大会でそのファイナリストの5人のうち、結果としては、
あ、準グランプリをいただきました
すごい
ですよね。そもそもみんその5人全員がだって8000分の1倍率、そんだけの倍率こうくぐり抜けてきた、多分皆さん本当に素晴らしい方だと思うんですけれども、はい、その中で、準グランプリと、
はいはい、すごいですね。
何か景品みたいなのをもらったりしたんですか。
あのアメリカ旅行券、
アメリカ旅行、やっぱりアメリカで演劇見に行きたいんですか。
いや
いやいや、
別に楽しく遊びに行きたいな。
なるほど、なるほど、アメリカンドリーム的なところ、
アメリカンドリーム的なね、ありがとう。
なるほど、いつ行く予定とかって決まったりする。
全然決めてないです。
お、期限とか
やばいのかもしれない。もう
アメリカ旅行への執着心が半端ないね。
行きたいじゃん、だ
って、まあ、行きたいですよね、アメリカ。
普通に考えできたけど、まあ、うん、そうですね、なんかいろいろアメリカのことばっかり聞いちゃって、
自分だけですよ、すごいアメリカに執着してる
で、まあ、多分そういう、まあ、もろもろもあったと思うんですけど、うん、でも何かこれに参加して気づきだったりとかって得られたりはしたんですか。なんか
一つはそのなんか私が本当に漠然と思ってただけの憧れとか夢だったので、はい、うん、それに対して社会人とかそのその道のプロとかいろんな方からアドバイスなりダメ出しなりをいただいて、自分の中で結局私がやりたいことってなんだろうっていうことを掘り下げられたのが良かったなっていうのが一つと、
なるほど、
もう一つは結構普通の人に演劇って続けるの大変じゃないですかとか言ってもポカーンとされちゃうんですよ。だから演劇で例えばその一本舞台に出ていくらぐらいもらえるかだったりとか、稽古時間がどれぐらいあるかとか、そういうことって全然知られてないんだなっていうことが分かりました、うん、
なるほど、
なるほどね。
確かにそうですよね。なかなか普段社会人の人から、まあ、あれダメだこれダメだとかってこういろいろね批判だったり、うん、なんか肯定もなかなかされる機会って多くないと思うので、うん、
はい、
はあ、それはもう本当に立派な経験をねやられてきたんじゃないのかなっていうふうには同い年なんでね。
あ、そう、
本当にもうずっとこんな感じで
立ち立ち
本当にもう、はい、というわけですけれども、ほうほう、じゃあ、これからもじゃあずっと演劇は続けて、
そうですね、はい、何らかの形で一生舞台には関わり続けていきたいなって考えてます、はい、
なるほどなるほど、
いいですよね、やっぱりやりたいことはずっとやりたいです、うん、もう ね、 うね、就職したからって言って諦めちゃうのもったいないですよ ね、 すね、はい、本当に、は
い、もったいないもったいない、でも結構就職先も結構忙しいっていう風に、
あ、そうなんです、ね、もう就職先決まってるんですけど、はい、そこがもう激務の代名詞みたいなところなのででも逆にそれだからこそ、それでも私が続けていけたら、うん、あ、私でもできるんじゃないかと思ってもらえるんじゃないかなと思って、
皆さんにね、こう夢を、はい、演劇を目指してる方だけじゃなく、ね、いろんな趣味がある方にね、そういう生き方もあるんだよっていうのを提示できたらすごいかっこいいですよね、
かっこいいですね、
かっこいいですよ
だって激務の代名詞でしょ、
激務の代名詞らしいですよ、
だって1日だってそれこそ17時間と18時間とか
いやいやいやいやいやいやいや、なわけないでしょ、
働きすぎか、
多すぎ、
働きすぎか、
いろいろちょっとなんか怒られそうですから、それは国に、
まあでもそんだけ忙しいところでもね、いっぱいそういう経験ができたら、まあ、本当に、まあ、見てる側としてもね、
応援したくなりますよね、
応援したくなるし、自分も何かやってみようかなって思えるきっかけになるとかなと、うん、思いますので、はい、ぜひちょっと頑張っていただければなと、
はい、それを見てます、
それを見て私も頑張れればなと、
はい、
はい、思います。
でまたね、うん、それでプロの女優になってもっとこう花開いてバッとなった時に、はい、学園ではなくてね、大人の番組の方にぜひ、
ぜひよろしくお願いします。
その方がいいですね。うん、はい、というわけで、そろそろお時間になってしまいましたけど、
うん、
はい。はい、最後に何か告知とかがあればお願いします、
はい、4月に新宿でタイトル、どうもセックスよこんにちはという舞台、はい、それから5月に大塚、7月に高円寺で出演する舞台がいくつか決まっております、
はいはい、
こちらについてツイッターで情報を更新しているので、うん、よろしければ見てみてください、はい、ツイッターのアカウントが、はい、アットマークアンダーバー OGAWARYOKO、アンダーバー小川涼子です、よろしくお願いします、
ぜひ皆さんツイッターで、ね、チェック
フォローして、
はい、
はい、
フォローしてください、
フォローして、
はい、
うん、はい、
やっぱもうすでに演劇の舞台は3つ決まってるんですか、
今、そうですね、うん、この先実はもう1個もあって4つ決まってますね、
すごい、
こっからもうずっと稽古詰めの、
そうですね、
はい、今年ですもんね、まだ学生のうちなんですね、
はい、
おお
はあ、すごいですね、本当にもうちょっともうすごいしか言葉が出てこないです
、ね、4本同時進行ではないんですよね、
同時ではないです、
被るやつとかあるんですか、
被
っちゃうとだってもうわけわかんなくなりません、
もう午前中こっちの稽古行って午後こっちの稽古
行ってみたいな、片や天使の役、片や悪魔の役だったらわけわかんなくなりますよねもう、はい、もうすごいですね、ぜひ応援して舞台見に行きたいと思います、
見に行きたいですね、
はい、
はい
はい、ということで本日のね、本日のゲストかな、本日のゲストさんもう終わりなんですか、早い、
早い、
終わりということでありがとうございました、では本日のゲスト、はい、小川涼子さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました、いや壮大な、
いや眉毛さんは今日いやすごい、いやしか言ってなかったです
いやもうそれ以外で何にも出てこない、
まあ何も出てこない、僕まだちょっと全然年下なんであれですけど、同い年の目線から見たらどうなったんですか、
どういうことか、
同い年の方の目線から見て、うん、今日のゲストさんはどうでしたか、
もうむちゃくちゃパワフルですよ、
めちゃくちゃパワフルなんですか、はい、自分はどういう風に生きてるんですか、
もう細々と細々とずっとず
っと本ば
っか読んであ
でもいいじゃないですか、はい、本読むのも、
本読むのもね、うん、だいぶもう偏ってますけど、読む
本、あ読む本は偏ってるけれども、そうそうそう、社会人になって自分も本読む時間作るために
作るしかないでしょ、
活動して、はい、はい、ということで、
でありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
小川涼子さんでした、
はい、
はい、ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しています、お申し込み方法はナイスクホームページナイスク .com からアクセス、たくさんのご応募をお待ちしております、それではこれにて本日のナイスク学園は閉校です、ありがとうございました、
ありがとうございました、はい、それではまた次回お会いしましょう、そして引き続きですねナイスクサテライトの方は続きます、最後までお楽しみください、本日お送りする曲はですね今流行りの TikTok で有名らしいです、ジョナズブルーのライズです、どうぞ、We're gonna ride, 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 ride till we fall. They say we got no, 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 no future at all.
gonna keep us out, can't hold us down anymore. We're gonna ride till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. Each could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They gonna hate, but we won't change anything at all. Oh, we gonna ride till we fall. They think we just drop us, living at our mom's house. Parents must be so proud, they know it all. No, they don't speak our language. They say we're too savage, yeah. No, no, we don't give up anymore. We gonna ride till we fall. We gonna ride till we fall. They don't speak our language. They say we're too savage, yeah. No, no, we don't give up anymore. We gonna
they don't know, no, no, is we don't care. We're going keeping on going till we can't go no more. We're gonna ride till we fall.
そろそろお別れのお時間がやってまいりましたが、ゲストには引き続きフォレスト出版株式会社より杉浦彩乃様をお招きしています。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回紹介させていただいているのが、ご縁がつながり運が開ける日本の神様大全という本なんですけれども、はい、これに関連した無料動画も今なら見られるということなんですけど。
そうなんですよ。
詳しくお伺いしてもいいですか。
吉岡さんがその神様大全に基づいた、はい、お話を3時間40分ぐらいしている動画なんですけど、
超大作ですね。
そうなんですよ。そんな出しちゃっていいのかなみたいなぐらいのやつなんですが、
これまで8000人の方が、
そうなんです、もうすでに8000人の方が見てくださってて、で、まあ、18日までなので、ぜひ
18日まで、
はい、
そうなんです、ね、じゃ4月18日まで登録したら、その3時間40分、
はい、
超大作の動画を見られることができるんですね。
はい、
今もう12日だから あと1週間足らず。
そうですね、とりあえず登録しとけば見るのは後でも大丈夫なんで、はい、
じゃあまずは登録を忘れずに、
ぜひぜひ
4月の18日までに登録してよ、はい、しよう、
はい、ぜひお願いします。
本を買って登録するんでね。
買わなくても大丈夫。
あ、そうですか。
買わなくても大丈夫。
本があるとさらに面白く、
さらに
面白
く、
ね、
分かりやすくなるので、
うんうんうん、確かに、
ぜひぜひ一緒に、はい、で検索ワードが吉岡さんのお名前、吉岡純子、もしくはザ・ライト
っていう。
そうですね、はい、検索ワードで吉岡純子とザ・ライト両方入れていただければより確実かなと思うんですけど、あの本を買ってない方でも、はい、見れる動画になってるので、まあ、吉岡さんがすごいこう神様ってものをすごい身近に感じてほしいっていう気持ちがすごい強いので、はい、はい、あの大盤振る舞いでやらせていただきます。
はい、はい、ザ・ライト吉岡純子でご検索ください。はい、はい、でもう一個カレンダーが発売されるそうです。はいはいはい、この本のカレンダーっていう感じですか。
そうなんです。なんか本当に突然いただいたお話だったんですけど、はい、あのカレンダーにしたいっていう風に、はい、まあ、あのカレンダー制作会社さんの方からお声掛けが去年の年末にあって、はい、で、2020年に、はい、日本の神様カレンダー令和2年
もう2年か20年
2年になっちゃうんですけど、はい、
日本の神様カレンダー令和2年というカレンダーがいつ頃発売される予定ですか。
はい、一応ですね、2019年、うんうん、今年の9月上旬から発売開始というふうになっています。
なるほど、
はい、
じゃあもう9月上旬になったらもう令和2年の日本の神様カレンダーを買えるっていうことで。
あ、そうです、はい、う
ん
う
ん、発売されるところが全国の書店、専門店、東急ハンズ、生協など、はい、購入できるということで、はい、おそらく詳細はまたこれから追って詳しくなっていくと思うんですけれども、
ね、
はい、この日本の、ね、神様55柱が掲載されているんですよね、はいはい、で週めくりカレンダーになるので、うん、毎週
そのそうです、毎週その神様がこう紹介されていくっていうか、うん、であとはあのメッセージもちゃんと載って、毎週毎週神様から新しいメッセージがいただけるっていうものになってます。
今この本に書かれているメッセージが神様からの愛ですけど、はい、また新たに先生の方に降りてきたらなんとメッセージも更新される。
そうなんです、まあ、あのこの本と同じメッセージでいいよっていう神様に関しては更新しないんですけど、はい、なんかこう我こそ新しいことを伝えたいっていう神様がいた場合、あの吉岡さんを通じてあのメッセージが更新されるので、ちょっとそれも楽しみにしていただけたらなと。
神様の個性も
そうなんです
、は
い、前に出たい神様と、まあ、別にいいよっていう神様両方いるので、はい、
でも本と合わせてカレンダーの方も来年1年間楽しめるんですよね。
あ、そうですね、はい、
こちらもまた追ってどんどん情報がアップデートされていくので、はい、フォレスト出版さんのホームページなどでチェックしてみてください、はい、
ぜひお願いします、はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
今夜は楽しい話をありがとうございました。本日はフォレスト出版株式会社より杉浦彩乃様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。今夜のお相手はディナッシーと
栗吉美でした。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。
これからの未来や希望の明かりを灯していく、どんな困難も乗り越えられる勇気が満ち溢れ出す。大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを